今日はコリント人への手紙第15章29節から49節です。このところでは復活の栄光について語られています。29節に死者のためにバプテスマを受ける人たちとあるわけですけれども、おそらくはコリントの教会にはそのような人たちが当時いたと思われるわけです。何のために死者のためにこのバプテスマを自分が代わりに受けるのかは詳しくは論じられていません。またその当時の時代の資料を見てもそういうことが他でも起こったというようなことや、今日に至ってもこういうことをするという人はいないわけですけれども、しかしパウロはこの死について考えてほしいということでこのようなことを語っていったのではないかと思います。そして彼が言っているのは31節のところを見ると、この私は日々死んでいるのですということを彼は言っています。もちろんこれは肉体の死ではないわけです。彼が言わんとしているところは信仰において自分のこの自我、肉性、自分の考えや思い、そういうものが実は日々死んでいる。彼はキリストと共に私は十字架につけられた、もはや生きているのは私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。彼の強調するところは何か、それはキリストが私のうちに生きておられるということを彼は言わんとしたわけです。そしてこのキリストが生きておられるっていうのは、ただ過去今というのではなくて、現在そしてこれから将来もこのキリストが生きておられる、そしてそれが彼の生きる力、原動力であったというふうに受けることができるのではないかと思います。それは32節にエペソで獣と戦ったという言葉が出ているわけです。実際に果たして彼は猛獣と戦ったのか、おそらくそうではないのではないだろうか。エペソっていうのはアルテミスの大神殿の、もうそれこそ町中がこの偶像礼拝で栄えたようなところであったわけです。まさにそういう中にあって、もう信仰の戦いがあった、でこの迫害があり、そのことを彼はこのような言葉で言ったのではないかと思います。そして何の得があったのでしょう。もちろんそこには大いなる、得というかですね、死んだ後に神様が豊かに報いてくださる、この復活っていうことを彼は強調をしていると考えられるわけです。中にはもう死者が蘇られないなら、この明日は死ぬのだから食べたり飲んだりしようというような、そういうこの享楽主義の人たちも実際にこの世にいる。おそらく今の時代だって同じではないかなと思います。どうせみんな死ぬんだから、もう飲んだり食べたり自分の好きなようなことをしたらいいんじゃないかというような人は今の時代にもいると思います。しかしパウロは34節に目を覚まして正しい生活を送り、罪を犯さないようにしなさいということを彼は言っています。目を覚まして、もちろん肉体の目というよりはこの心の目を覚ます、そして正しい生活、罪を犯さないように、それは神様の前に喜ばれる生き方をするということであるわけです。ただ単なる道徳的品行方正、人から認められるというよりは、むしろ神様自身がこの私を見てくださっておられる、神の前に正しく、そしてまた罪を犯さないようにと彼はそのことを論じているわけです。34節の前には神について無知な人たちがいますということを言っているわけですけれども、私たちは一体神様はどのような方であるのか、そして私たちがやがては神の前に立たなければならない、そして神様が豊かに報いを与えてくださるということを私たちは今 知る必要があるわけです。35節には、死はどのようにしてよみがえるのか、どのような体で来るのかと、まあ、質問する人もいたようです。そしてこのところで、36節のところにこの幕ということを彼は言ってます。37節にはこの麦、穀物ということを言ってるわけですけれども、まあ、種をまく、そしたらその種は成長して芽が出、花を咲かせ、そしてやがてはこの実りを得ることができるわけですけれども、まさに彼が言ってることはただ単なるこの世での報いではなくて、やがて天に凱旋した時に、また私たちが今思いもよらないような素晴らしいものを彼は受けるっていうことを語っているわけです。40節を見ると、この天上の体ということを彼は言っています。まあ、この天上の体っていうのは、言うなれば私たちが天国で生きるために必要な体。今私たちはこの地上で生きていて、この地上の体を持っているわけなんですけれども、やがて復活した時には、私たちは天上の体を持つ。まあ、聖書を読むならば、私たちはイエス・キリストを信じて、この新しく生まれる新生ということがあるわけです。そしてもう一つ、私たちはこの世で受ける恵みは何かっていうと、この聖なるものとされる聖化。そしてもう一つは、私たちが天国に凱旋した時に、この栄光の体に変えられるということがあるわけです。まあ、神学的な特別の言葉で言うならば、神聖、聖化、そして栄化、そのように私たちは姿変わりさせられていく。それこそ、まあ、セミも幼虫、それからまたサナギになって、そしてついにはもう空に飛んでいく、変わっていくわけですけれども、実は私たちも今は地上の体を持っているわけですが、天上の体が与えられる。まあ、この輝きっていうことが出ているわけですけれども、私たちは天において輝いて生きることができる。まあ、地上の輝きもあるわけですけれども、それは天上の輝きに比べるならば、本当に、まあ、取るに足らないものではないだろうかと思います。まあ、太陽の輝き、月の輝き、星の輝き、まあ、それぞれ違いがあるわけですけれども、しかし神様は天の栄光を私たちに与えてください。42節には、死者の復活もこれと同じというふうに言っているわけです。今私たちはこの朽ちていくものであるわけですけれども、しかし朽ちないものによみがえらされと42節にあります。永遠に朽ちない、変わらない、もう輝き続ける、そのような姿に私たちは変えられる。43節には、この卑しいものが栄光にあるものによみがえさせられて、弱いものは力あるもの。そしてまた、この44節には、この血肉の体から御霊の体へと変えられていく。それがどのようなものであるかは、私たちは計り知ることはできないわけですけれども、45節に、最初の人アダム、そして最後のアダムと出てるんですけれども、もちろん最初の人アダムは、あの神様によって土から作られたアダムであるわけです。しかしこの最後のアダムっていうのは、実はアダムではなくて、イエス・キリストのことであるわけです。イエス・キリストは命を与える御霊となりましたとあるわけです。イエス様はこの復活の体を持ってこの地上でよみがえられた。そしてその時には、この人と全く同じように復活されたイエス様は、この魚を食べたりとかですね、そういうことは同じようにできた。ところが復活されたその夜に、鍵をかけたその部屋にそのままスッとこう入って、 加えたわけです。そしてまたその復活の朝にはこの女の人たちがその墓で出会ったんですけれども、まだ私には触ってはならないというようなこともイエス様は言われた。その復活がどのような体でもって復活するのかということは詳しくはわからないわけですけれども、しかし48節のところに、土で作られた者たちは皆この土で作られた人に似ており、天に属する者たちは皆この天に属する方に似ています。この天に属する、天国で生きる、そういうものはこの天に属する方に似ている。これはもうイエス・キリストのことであるわけです。もうキリストの姿に似た形、そうしたものとなって私たちはこの天国で永遠に生きるものとなる。まあ、私たちは土で作られた、もうアダムと同じです。もう欲があり、そしてまた欲望に負けてしまう。もうサタンの言葉に乗せられて失敗してしまう。そのような弱さがあるわけですけれども。しかし私たちが死んで天国に行ったら、もうそのようなものではなくて、全くキリストに似たものとなる。また49節には、天に属する方の形も持つことになるのです。この形っていうのがひらがなで、書かれているわけですけれども、この神の形に似せて作られた、創世記には出てきているわけです。まあ、それはただ単なる姿のことではなくて、むしろ私たち自身の心、その魂がまさにこのキリストに似たものとなって永遠に生きることができる。ですから私たちがこの地上で死んで一切が終わってしまうというのではなくて、むしろ私たちは全く新しく作り変えられて新天新地で生きることができる。その大いなる希望を持って私たちはこの世においても生きるものとさせていただきたいと思います。それでは続いて